管理費が上げても足りない時代へ、値上げでは解決しない3つの危機。管理費を上げてももう間に合わない。全国のマンション管理組合でそんな声が漏れ始めている。問題は単純な値上げで解消できる類のものではない。施工会社の消滅、建設業界の構造変容、そして AI 導入を阻むデジタルの壁。管理費をめぐる危機の正体は複数の構造問題が連鎖する複合不全だ。第1の物語、値上げしても足りない管理費の構造崩壊。ある首都圏郊外の築28年80戸のマンションで2025年秋の定期総会が紛糾した。管理会社から届いた通知は、委託費を現行費 32% 値上げ、さもなければ2026年3月で契約終了というものだった。理事会は苦渋の選択を迫られたが、問題はそれだけではなかった。受け入れを決めた後も次の更新時にまた同じことが起きるという不安が消えない。マンション管理業者の登録数は2025年3月末時点で1776社、前年比28社減で13年連続の減少だ。供給側の縮小が値上げを可能にしている構図だが、それは値上げが可能なうちはまだいいという皮肉な話でもある。管理会社が撤退し、次の受け手が見つからない事態が現実化しつつある。特に深刻なのが50戸以下の小規模マンションだ。大手管理会社は採算が取れないと判断して、小規模物件の新規受託を断るケースが増えており、管理難民という言葉が業界内で定着した。管理費を値上げしても、その先に引き受ける会社がないという壁がある。第2の物語、施工会社が消えていく。2026年3月、大阪市内のあるマンションで修繕工事が突然止まった。中東情勢の悪化で防水剤塗料の原材料ナフサ不足となる石油化学製品の供給が滞ったからだ。施工中のシーリング工事で使う材料が入手できなくなり、足場を組んだまま工事が凍結状態に入った。これは中東情勢という外因だけの問題ではない。その背後には建設業界そのものの縮小という構造がある。2025年12月12日全面施行された改正建設法は、著しく低い労務費の禁止、原価割れ契約の禁止、後期ダンピングの規制という3本柱で業界の取引慣行を是正しようとした。正しい方向の改革だが、その副作用としてコスト競争に依存してきた小規模施工会社の経営を直撃した。帝国データバンク調査2025年1月13日発表によると、2025年の建設業倒産件数は2013年以来12年ぶりに2000件を超え、人手不足による倒産も多発した。長年地域の管理組合と顔なじみだったかかりつけ施工会社が消えていく。その穴を埋める合計業者もいない。保険制度の整備や貸し担保の強化は症状の手当にはなるが、供給サイドの崩壊という根本問題には処方箋がない。国土交通省が工事の高騰を抑制策に取り組む働で、工事を請け負う側自体が減っているという逆説が進んでいる。第3の物語、AI は準備完了、人間の側が追いつかない。2026年2月、東京で開催されたマンション管理 DX フォーラム2026には、行政、企業、専門家が一堂に会した。議論の中心にあったのは AI 管理人の本格普及だ。24時間対応の AI チャットボット、IoT センサーによる設備異常の自動検知、長期修繕計画の AI 自動更新、技術の準備は整った。しかし現場の反応は複雑だ。うちの組合にはそういうのが分かる人間がいない。関西のある70代理事長はため息をつく。問題はデジタルディバイド、すなわちデジタル技術を使いこなせる人と使えない人の格差がマンション管理世界にも深く入り込んでいることだ。区分所有者の高齢化が進む中、オンライン理事会や電子投票など新技術を導入しようとしても一定数の住民がついてこらない。スマホを持っていない、パソコンは苦手という声が DX 推進の足かせになっている。管理会社側も同様だ。大手は積極的にシステム投資を進めるが、中小管理会社では人材もコストも追いつかない。 AI 導入による人件費削減効果が期待されるながら、その恩恵の届くのは体力のある大手に偏る。デジタル化が業界の二極化をさらに加速させるという皮肉な構造が生まれている。3つの危機が交差する場所。値上げしても施工会社が消える。AI は使いこなせない。3つの物語は別々の問題に見えて、実は1本の根でつながっている。それは高度成長期に大量早期されたマンションのストックを縮小する産業、高齢化した担い手で維持続けるという構造的矛盾だ。欧米では管理組合が長期的に財政を自立運営し、施工会社と直接対話する仕組みが目軸している。日本の管理組合はなお管理会社に任せるという受け身の構造から抜け出せていない。値上げは情報経力だが十分条件ではない。施工業者の育成と維持、DX 適用支援、そして管理組合の自立化、3つが同時に動かなければ管理費危機の本当の出口は見えてこない。管理組合という小さな民主主義が時代の激流にさらされている。